秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。今日はですね、ある面白い不思議なことにちょっと考えてみたいと思いますけれど、この前ですね YouTube のビデオを見て星空を見たんですよね、そしてこの星空、皆さんあの星空ってすごいですよね。考えてみるとね、あのちょっと YouTube ビデオも後で見せたいと思いますけれど、なんか皆さんはどうですか？なんか例えば街から離れて何もないところに行って夜、星空を見たこととかありますか？僕もですね、結構だいぶ前でしたけれど、群馬の水上の方に行って、水上バイブルホームというところに、キャンプをやったことがあるんですけれど、そこで、ね、ある夜、もう真っ暗なところで、何人かの、他の、兄弟姉妹とクリスチャンのみんなと、夜上を見上げた時に、もう星空がもう綺麗で、もう東京では絶対見えないような街の光から離れると、どれほどいろんな星が見えるのかっていうのを、見た覚えがありますよね。ちょっと街の光から離れるとなんとすごい、星空が見えるのかということをすごく考えさせられました。で、この前そのことを考えながら、ある YouTube のビデオを見ました。今ちょっとだけを流していると思いますけれど、その YouTube のビデオの中でナショナルジオグラフィックっていう出した YouTube のビデオで、下の方にも後でリンクを載せますので、説明の中にぜひ見てください。街の光から離れれば離れるほど、どれほど星空が明らかに、綺麗に見えるようになるかっていうのがすごいですよね。最初の街の方が近ければそれほど見えないのですけれど、その街の光が見えなくなればなるほど、実際にずっと今までそこにある光 の星空の風景がより敏感に、より明らかに見ることができるというのはすごいですよね。神様の、偉大な宇宙、私たちがこのいろんな星空の中で囲まれているのは、もうずっとこれがあるんですけれど、私たちは、街の光によってそれがなかなか見えなくなってしまうというのはすごいことですよね。そのことを考えて、そのビデオを考えながら、今日私たちは詩編に戻ってみたいと思いますけれど、想像してみてください。数千年前のダビデの時代にあなたが住んでいれば、このすっごい星空の風景を毎晩見ることができるというのはすごくないですか？羊飼いのダビデが、町を外れたところで、丘の上で、羊が寝ている中で、ダビデが目を上を上げて、その素晴らしい星空を見ながら、すごいなぁ、偉大な、もう壮大な、いろんな光がこうやって輝いているのすごいなぁと思ったでしょうね。王様になったダビデも、エルサレムを離れて、どっかキャンピングとかね、テントを張って、そして上を見上げると、その数えきれない星の数を見て、すごいなってダビデも思ったでしょうね。今日の私たちの詩編の第一巻の勉強の中で、詩編の8編を今日見ていきたいと思いますね。で、ダビデがこの、偉大な星空を見上げながら、自分の心に湧き上がった賛美の歌、自分の、創造主、この偉大な宇宙、それぞれの銀河や太陽系に、満ちている星空を見て、この偉大な神様がこんな多くの、星空を作ったにもと同時に、私のような 小さいものをも創造してくれた。で、僕とこの星空という関係、神様はどのようにこの僕と星空に対しての関係を作ったのか、創造してくださったのかっていうのを考えていきたいと思いますね。ダビデのこの賛美を通して私たちが、こんな偉大な宇宙の中にあるにも、ある私たちは、どのように神様にとって尊いものであるのか、その関係を今日見ていきたいと思います。そしてダビデにもそのことが気づいたことによって、ダビデに神様に対しての大きな確信を与えたように、私たちもダビデの目から星空を見ることによって、私たちにも偉大な神様に関する 大切なそして丈夫な確信をも持つことができるんじゃないかなと思いますので、今日は一緒に詩編の8編を見ていきましょうか。詩編の8編の1節から、早速読ませていただきます。ここでダビデの賛美が、シンプルですけれどすごくパワフルな賛美が、書かれてあります。主よ、私たちの主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力に満ちていることでしょう。あなたのご意向は天で称えられています。面白いこと、最後の詩編の8編の1節に同じ賛美が、今度9節一番最後にこの同じ賛美が書いてあるのですね。9節にもこういうふうに書いてあります。主よ、私の主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力に満ちていることでしょう。つまり、ダビデはこの詩編の最初と最後を、この賛美を通して、この詩編を全体的にこの賛美で包んだと言ってもいいかもしれませんね。ので、その賛美、神様の偉大な創造の力、全地にわたって神様の力が見ることができる、満ちているということですね。面白いですよね。私たちは気づいていても気づいていなくても、この全地に神様の偉大な栄光が数多く見ることができますね。神様の栄光を示しているものが、どこを見てもその栄光の示しに、満ちているのですね。神様の御業を指し示すようなものがどこを見ても見ることができますね。たまに私たち気づかない時が多いかもしれませんね。あの星空みたいに、この星空が私たちを囲んでいるにもかかわらず、それに気づいていない私って日々今ありますよね。同じようにこの身の回りを見ても神様の栄光を指し示しているものに包まれている私たち、囲まれている私たちなのです。その御業、その素晴らしい、栄光を私たちは、見れば、神様の素晴らしさがどこを見てもその栄光が指し示しているのがわかりますよね。主よ、一節、主よ、私たちの主よ、あなたの皆は全地に渡り、なんと力に満ちていることでしょう。この地上だけではなく、神様の栄光が天にも見れますね。あなたのご意向は天で称えられています。三節をちょっと見ましょうか。あなたの指の技である。あなたの天。あなたが整えられた月や星を見るに。これってすごいですね。神様の指の技で、すごいなんか面白い、なんかかっこいいような神様の星空をピャーって作り出したっていう、なんか言葉で言ったけれど、その指の動き、指の技で巨大な星空が作られたっていうのもすごくないですか？ああ、面白いなと思いました。この私たちの身の回りにある もうこの偉大な、惑星とか星とか、銀河がもう数えきれないほどありますよね。こんな偉大な宇宙、壮大な宇宙が作られた偉大な神様。イザヤがね、このようなことを見て似たような言葉を言いました。イザヤのですね、40章の26節、イザヤも似たようなことを言いました。あなた方は目を高く上げて、誰がこれらを創造したかを見よ。目を高く上げてというのは上を見るということですよね。上を見ると星空が見えますよね。誰がこれらを創造したかを見よ。この方はその万象を数えて呼び出し、一つ一つその名を持って 呼ばれる。神様って一つ一つの星空にある星とか惑星に名前をちゃんとつけておられる。その名をもって呼ばれるって書いてあります。すごいですよね。この方は勢力に満ち、その力は強い。そうですよね。一つも漏れるものはない。一つも漏れるものはない。一つの惑星が欠けていることがないというふうなことを言ってるのですね。イザヤが言ったこともダビデも同じように言ってますね。神様の偉大さを星空を見ればすごいですよ。こんなに大勢の星があっても、こんなに大勢の惑星に私たちは囲まれていても、そのすべてに神様は直接すべてのことを知って、支配して、その計画があるのだというふうに言ってるのですね。たまにこういうことを考えると、まあもちろんこれは明らかに見ることができるかもしれないですけれど、この私たちの周りにある真理、私たちが神様の栄光に囲まれていることっていうのもすごいですよね。もう一つ面白いのは、その私たちの周りにある真実を一番はっきり示してくださる方法は、多くの場合は面白いですけれど、子供たちから私たちはその真実がはっきり見ることができますよね。2節ちょっと飛ばしましたけれど、そこにちょっと戻っていきたいです。なぜかというと、神様のこととか、身の回りにある真実を一番はっきり言ってくれる、人っていうのは、よく子供がそういうふうにしてくださいますよね。2節、幼子たち、血のみ子たちの口を通して、あなたは道からを打ち立てられました。たまにこの神様の偉大な真実は明らかで、もう小さな子供でさえそれをはっきりと見ることができる。続けて読むと、あなたに敵対する者に応えるため、復讐する敵を鎮めるために、神様の偉大な栄光を受け入れたくない、いや、こういうような神様はこの世界を作ったのではないと反対する人に対して、神様は単純にこの明らかさを子供でさえ見ることができる。そしてそれを説明、その説明を別の方向に示したいということを考えるときに、もう小さな子供でさえそれを、そのことに対して立ち向かうことができると書いてありますよね。簡単で、面白いですよね。たまにこういう経験ありますか？なんか、社会の中であんまり見ようとする、隠してしまうようなことは、その社会の見方から、その目が、フィルターがかけられていないという状況って言ってもいいかもしれない。社会の光に、目が、かぶせられていないと言えばいいでしょうか。ちょうど私たちが街の光が眩しくて星空が見えない、その同じ状況で子供たちは社会の光の中で、身の回りにあるものを大人よりはっきり見えることがある時ってありますよね。例えば、人の、たまにそれってあんまり、なんていうのかな、ちょっと恥ずかしい時もありますよね。例えば自分の子供が道を歩く、なんかどっかいて、その隣の方の、ことの、体の特徴に、子供が集中し始めすぎちゃって、突然お母さんのところに、お母さん、この人の鼻大きいよとか言っちゃったら、いやいや、そんなこと言っちゃダメだよって思いますよね。その人の、明らかにその人の鼻が大きくてもう言っちゃダメというふうに、いやいや、違うですよ。他の人の鼻がみんな小さいだけなんですよとか、くだらない言い訳をしますけれどね。たまに子供ってもう見ているものを社会のルールとか気づいていないで、そのままあるものを正直に言ってくれるっていうのはすごいことですよね。このことを言ってるのではないでしょうか。ちょうど似たような状況にイエス様に対しても同じことが起きたのです。子供たちがイエス様に明らかに見えることをそのまま言ってみたことを言っている子供たちがいました。マタイの21章の14節をちょっと見てみましょうか。マタイの21章の14節。彼らが明確に見えるものをそのまま言う。14節。また、宮の中で、目の見えない人たちや、足の不自由の 不自由な人たちがイエス様の身元に来たので、イエスは彼らを癒された、彼らを癒したのですね。目が見えない人、足が慣れた人がイエス様のところに来ると、イエス様が彼らを癒してくださる。15節、ところが祭司長たちや律法学者たちはイエス様がなさっていた、なさったいろいろな驚くべきことを見て、また宮の中で子供たちがダビデの子にホサナと叫んでいるのを見て腹を立て、このダビデの子にホサナというのは、神イエス様の救いが来た、神の子を通してイエス神様の救いが来たというふうに言っている言葉なのですね。そして彼らがそれを見てイエス様に言ったのですね。16節、子供たちが何を言っているか聞いていますか。こんなこと言ってるんですよ、いいんですか、イエス様そういうこと言って。イエスは言われた、聞いていますはい、聞いていますよ。で、ここでイエス様はこの詩篇の八篇の言葉を使うのですね。幼子たち、血のみ子たちの口を通して、あなたは誉れを打ち立てられましたとあるのを、あなた方は読んだことのないですか。つまりイエス様が言っているのは、この子供たちは明らかに私のことについて明確に見えているのですよ。あなたたちも子供、この子供みたいに私を見ないのですか、見てくださらないのですかというふうに言ってるのですね。彼らはよく見えているのです。あなたも彼らみたいによく見たらどうではないでしょうかということですよね。本当にそうですよね。霊的な状況の中でも私たちってよく、まあ、街の光と言えばいいでしょうか。街の光が、強すぎて神様の偉大な栄光がなかなか見ることができない時ってありますよね。そういう時に、もうまさにその状況があるにもかかわらず私たちはそれに気づいていない時ありますよね。私たちも子供のように素直になって神様の偉大な栄光をその、純粋な目で見るときっていいかもしれませんね。そういうときがあると、うわ神様ってすごい偉大な、こういう星空を神様が作ったことってなんと素晴らしいことでしょう。そのことを思えば思うほど、だんだんと次に面白いことが来るというのは、こんな壮大な宇宙にあるこんな小さな青いちっぽけな惑星に住んでいる小さなくだらないような僕を、神様は一体僕のことを考えているのか。私って本当に宇宙に比べれば本当にもう、あの欠片の中の欠片と言ってもいいかもしれませんね。本当に小さなものなので、神様がなぜ私のようなものについて気をかけてくださるのか、私のようなものに名を、私のようなものの名前を知っているのかというふうに思う時があるかもしれませんね。なぜ神様は数多くどころか、数多くの考えどころか一つぐらいだけの考えでも神様がなぜこのような小さなものに対して持っているのかって思いやすいですよね。ダビデもそのように思ったと思います。5節、3節4節ちょっと読んでみましょう。あなたの指の技である、あなたの天の、あなたの整えられた月を星を見るに、4節、人とは何者なのでしょう。ですよね。あなたが心に留めるとは、人のことは一体何者なのでしょう。あなたが顧みてくださるとは、ダビデも同じように思ったでしょう。こんな宇宙に私のようなものを考えてくださるというのは、もうありえないぐらい差が違ってないのでしょうか。しかしダビデは自分の不思議に思った質問に対しての答えをも与えてくださるのです。次の聖句5節、あなたは人を見つかいよりわずかに欠けがあるものとし、これに栄光と誉れの冠を かぶさせてくださいました。ここでダビデは自分の質問の答えを答えるために、神様がもともと私たちを何の目的で創造してくださったことを思い出しているところなのです。そうなのです。ダビデはこの答えをするために創造に戻ったのです。神様が人を創造したことに戻ったのです。6節7節8節をこの詩編の続けて読むと、こういうことが書いてあるのですね。6節、あなたの御手の技を人に納めさせ、万物を彼の足の下に置かれました。羊も牛もすべて、また野の獣も、空の鳥、海の魚、海地を通う者も、全部この創造された万物の、創造されたものの上に神様は、人々を置いたということですね。神様が創造の話、創世記の話に戻って、その私たちを神様は万物の中と違うように、違う目的で私たち人間を、人をお作りになってくださったということを示しているのですね。私たちが作ったある特別な目的があった。確かに壮大な宇宙を考えてみて、私たちはものすごく小さいです。本当にもう目に当たらないような小さなものですが、神様はなんと私たちのために素晴らしい目的を整えて用意して私たちをお作りになったのです。それは何でしょうか？創世記の創造のストーリーに戻ってくるとそれが見るようになります。創世記の1章の26節。神は仰せられた。さあ、人を我々の形として、我々の似姿に作ろう。ちょっと違うんですよね。神様が人を作ることは、こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようになろうと書いてありますね。神様は人をご自分の姿に似たように、ご自分の姿を指し示すために人をお作りになったのです。このようなことを他に作ったものには言っていない言葉のです。人は特別に作られたものなのです。ダビデがこの神様の創造をどのように説明したかというと、その詩編の8編の5節に書いてありますよね。あなたは人を御使いよりわずかに欠けがあるものとし、これに、この人に栄光と誉れの冠をかぶさせてくださいました。栄光と誉れの冠、支配の冠を与えてくださいました。しかしその支配の冠は何を指しているのかというと、この栄光と誉れというのは神様の姿に作られている神様の栄光、神様の誉れを期すための冠ではないでしょうか。そのことを考えると、神様がなぜ人間を作ったのでしょうか？それは神様がご自分の姿を人間を通して万物に示すための目的で私たちを作ったのです。私たちは神様の姿を示すものとしてお作りになってくださいましたね。そしてその神様の姿を示すために、神様が偉大な支配者である、そのことを示すために、私たちを神様の、まあ、これ合ってるかどうかわからないですけど、代理人と言えばいいのかな、神様の代わりに、神様が、神様の権威の中で、支配するということですよね。これって考えてみればすごいですよね。万物、私たちの身の周りにいるすべては神様の栄光を、神様の御業を指し示しています。けれど、神様が人間を作った時に、神様の栄光や神様の御業を指し示すことは当然ですけれど、それ以上に神様の御姿を指し示すために人を作ってくださったのです。 私たちが神様の姿を周りに示す目的で神様は私たちを作った。すごいですよね、これって。そのことを考えると、一番最初に神様の姿を指し示す人はアダムでしたね。アダム、創世記の一章の中に出てきますね。アダムが神様の権威の下で、神様の支配の下で、その代表としてこの地上を支配する、その神様の姿を指し示すものとしてこの世に作られていましたね。しかし残念ながらアダムは大きく失敗していましたね。アダムがなんでそれほど失敗したかというと、その理由はアダムが神様に与えられたこの大切な役割を見捨ててしまったのです。神様の姿を指し示すこと、それはへりくだって神様の権威の下で、神様の支配をただ自分を通して映すのではなく、神様の姿を示すのではなく、神様の栄光を示すのではなく、アダムはそれを離れて拒んで、自分が神様に似たようなものになりたい。つまり自分も神様と同じ持っている権利と権威を自分が欲しいということで、神様がせっかくその作られた目的、それを、その役割を見捨てて、そして見捨てることによって、せっかく神様がそのために作った目的でアダムを作ったにもかかわらず、神様が全然作っていない目的のために生きようとしてしまいました。で、なかなかそれができないのです。なぜかというと、その目的でアダムは作られていなかったのです。神様がせっかくその目的で神様を神様を指し示す目的を作ったことを拒んでしまったのですね。ついでにそれでアダムだけじゃないです。私たちみんなそうなんです。そうなんです。私たちは神様の支配の中で、神様を示す目的で生きているよりも自分勝手な道で歩んでしまいますのね。詩編の一編の8節から1節から8節を読んで、この詩編はどういうふうに受け入ればいいのかと思いますよね。詩編を読んでいる中で、じゃあダビデがただこのことを創世記の人間の失敗に目がとどまっているのでしょうか。もし人間がちゃんと神様の下にいれば、もっといいことになってればよかったなという考えでダビデがこの詩編を書いたのでしょうか。星空を見て、神様の偉大さを見て、自分はなんでこういう風になってしまってるのか。でも面白いことは、これってすごいのです。神様がわざとダビデにこの素晴らしいストーリーを通して私たちに語りかけているのですね。でも大切なことは、ダビデが語っているストーリーは、神様が書いてある偉大なストーリーのただ一番最初の部分だけなのです。そうなんです。ダビデのストーリーは前半のストーリーです。後半もこのストーリーにあるのです。なんか映画を見るときに、たまに映画の、特にシリーズがついている、シリーズに入っている映画で、続くというところがありますよね。ちょうど、ものすごく貴重な状況の中で、そこで突然映画が止まっちゃう。へ、どうなるの？何が起こるの？というところで、嫌な言葉、続く。で、次の映画が出るまで待たなきゃいけないっていう、まさにこれがそのストーリーなのです。で、このストーリーの続きはどこで見ることができるかというと、ヘブルの2章なのです。ヘブルの2章の5節から10節です。ちょっと読んでみましょうか。5節。というのも、ここで、ちょっと説明しましょう。ヘブル2章の映画に比べれば、次の映画のスターティングポイントの場面を紹介しているところですね。次の映画のパート2ですね。その続きの映画の、場面の紹介ですね。というのも、5節というのも、神は私たちが語っている来たるべき世、来たるべき世、これが場面です。やがて来る世界。この私たちが語っている来たるべき世を、御使いたちに従わせたのではないからです。OK、ここで。この来たるべき世が新しい場面ですね。この場面を紹介するのですね。で、ここで、神様が この、新しい天と新しい地、やがて来る世界、この世界が罪から自由になって、罪の存在やその罪の結果、死というものは一切ない新しい天と新しい地を作っている場面でした。そしてこの来たるべき世に、なんと不思議なことが発見しているのです。神様は人間を見て、人間がせっかく神様にいただいた役割を拒んでしまったことで、じゃあその役割を、じゃあ天使に与えましょうとか、そういうことをしないで、人間にまだその役割を与えていることを紹介している状況です。この状況の中で何が起きているのでしょうか。この場面で今までの前の映画、詩篇の8編の映画を、もう一度紹介しているのですね。新しい映画が来るときに、その前の映画の短い部分を紹介するところがありますよね。思い出させるためにですね。まさにここも同じなんです。だんだんこれってメッセージよりも、なんかスターウォーズの映画の説明になってるような感じがしますね。でもまあそういう感じです。8編の、第1巻と言ってもいいかもしれませんね。はい、6節、7節、8節。これは、ヘブルの2章の6節続けて読みます。ある箇所である人がこう証ししています。ある箇所である人は詩篇の8編の中で、ある人はダビデということですね。ある箇所である人がこう証ししています。人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは。人のこととは一体何者なのでしょう。あなたがこれを顧みてくださるとは。詩篇の8編ですね。あなたは人を見つかりよりわずかの間低いものとし、これに出てきましたね、栄光と誉れの冠をかぶらせ、万物を彼の足の下に置かれましたというふうに書いてあるのですね。で、ここで続けて読みます。神は万物を人の下に置かれた時、彼に従わないものを何も残させされませんでした。全部人の下に置いたのです。で、ここでこの後に不思議な言葉が書いてあるんです。それなのに、今なお、私たちは全てのものが人の下に置かれているのは見てはいません。最初の映画のストーリーが思うように言ってないのです。それが起こるはずでしたけれど、起こらなかったのです。で、ここで、この偉大なストーリーの主人公が登場するのです。この、ヒーローですね。ここがヒーローショットって言えばいいのでしょうか。イエス様がかっこよく歩いてくるような場面ですね。9節。ただ、御使いよりもわずかの間低くされた方、すなわちイエスのことは見ています。ここがヒーローなんです。ここが偉大な、主人公、映画の主人公なのです。イエス様のヒーローショットなのです。イエス様は何をしたのですか？御使いよりもわずかの間低くされたのです。つまり、イエス様がアダムの立場を、に戻って、私たちのために来てくださったのです。そしてこのアダムの役割を今度、アダムが自分では果たすことができなかった。全人類も果たすことができなかったので、イエス様がアダムの代わりに私たちが果たせなかった役割を、イエス様が二人目のアダムとして私たちの役割を完全に、そして完璧に果たしてくださったのです。こういうふうに書い続けて読みますと、初めから読みましょう。9節。ただ、御使いよりもわずかの間低くされた方、人間のところに来た方、すなわちイエスのことは見ています。イエスは死の苦しみのゆえに、十字架の上にかけられたことによって、栄光と誉れの冠を受けられました。完全にその役割を新たに果たしたのことによって、その栄光と誉れの冠を受けることができた。その死は神の恵みによって、すべての人のために味わわれたものです。イエス様がその死を受けたことによって、十字架の死を受けたことによって、すべてに再度、 神様に与えられたこの特別な役割を受け入れることができるように可能にするようにしてくださったのです。最初のアダムが失敗ところ、イエス様が成功した。へりくだってその冠を受けたのです。私たちの役割を新たに回復してくださったのです。10節を続けて読んでみましょう。多くの子たちを栄光に導くために、彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して完全なものとされたのは、私たちの役割に完全に果たされるようにしてくださったのが、イエス様です。万物の存在の目的であり、また原因でもある神様にふさわしいことであったのです。これが神様の計画でした。全世界、全宇宙を創造して、その創造の目的は、その創造の原因が神様であり、イエス様でありなければ、その創造の、目的もイエス様のために作られている。イエス様が。自分が創造したものを回復して、私たちの代わりに死んで、私たちの役割を回復することによって、映画のパート2とその後のパート3、パート4、パート5、どこまで続くかわからないですけれど、それが全部私たちもイエス様に、イエス様のサポーティングアクターとして、主演することができる。最高ですよね。だからダビデが詩編の8編の最後の聖句がぴったり合うのです。9節、詩編の8編の9節、主よ、私たちの主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力に満ちているでしょうか。この宇宙の創造だけではなく、人を作って、そして人が失敗してダメにしたものを神様が自分の手で回復して、イエス様が私たちの代わりに来て私たちの役割を回復することによって、なんと力に満ちているお方でしょうか。そのために私たちは自分の創造主に対しての確信を持つことができるのです。今私たちの役割が今は見えないかもしれませんけれど、いつかその映画のパート2、続きが登場する中で、私たちがそれがどのように私たちの人生の中で見えるかが見えることができますね。創造主にある確信、これは素晴らしいことです。あなたはどうでしょうか。自分の人生の中で霊的に身の回りにある神様の偉大な力、身力、創造の力を、見逃しているでしょうか。つまり自分の世界に夢中になって、神様の偉大な御業を、に目を留めていることが少ないでしょうか。もしそうであれば、目を上げてみてください。目を上げてみて、星空も見ることは大切ですけれど、あなたの創造主に目を上げて、そこに目を留めていただければどうでしょうか。それによってあなたも神様の偉大な創造主の力ということを見るだけではなく、あなたを特別な目的でお作りになった。それは、まず最初は神様がもう二度と神様がこの世に来て、あなたのために用意してくださった救いを受け取ることですよね。神様に信頼を持って、神様に信仰を持つことによって神様の救いを受け入れること、それが一つ目です。そしてクリスチャンとしてイエス様を信じている者として、神様に自分のこの世の世界だけではなく未来の世界の中で、神様がちゃんとあなたのために計画がある、その計画は必ず果たしてくださる、その果たしの証拠、果たされる証拠はこの万物を見ることによって、あなたも神様に対して、イエス様に対しての素晴らしい確信を見ることができますね。感謝ですね。今日そのことを考えましょう。外を歩く中で身の回りの世界の創造を見て、神様に栄光を着そうではありませんか。ああ主よ、素晴らしい偉大なお方である、感謝です。私もこのように作ってくださって、私のことを思ってくださってありがとうございますと感謝しながら、今日の一日創造主に確信を置きながら生活しましょうね。はい、じゃあ最後にお祈りをして今日は終わりにしたいと思います。お父様、今日も私たちはあなた様の御言葉から 私たちの本当に今の世界に当てはまることを見ることができました。自分は何のためにこの世にいるのか、それがなかなか果たせない理由、そしていつかこれが完全に果たされるようになれる、その、時が来る。それを楽しみに確信を持って待ち望むことができる。そのことを考えて私たちは自分の日々の生活をあなた様に確信を持って歩むことができるように助けてください。これを感謝してイエス様の偉大な救いの御名によって感謝して祈ります。アーメン。